おはようございます。9月に入りましたけれども、まだまだ暑い日が続きそうでありますね。記録ずくめの猛暑ということでありますけれども、私の体は暑さに慣れたせいかですね、暑いのは暑いんですけど、そんなに不快な感じはしなくなりましたね。でこれでまた寒くなってくると逆に不快になるんじゃないかな、体が順応するのはどうかななんて、思ったりもしますけれども、神様がこの世界を、ね、お作りになって人間に託されたわけですが、どうやら人間が神様の思いにかなわないこの地球運営をしたためにですね、しっぺ返しを食ってるんじゃないかななんて思っております。本当に主の前にへりくだらなければならないということを感じております。さて今日はですね、課題に取り組むということで、先週からシリーズでお話ししておりますけれども、初代教会、イスラエルのですね、エルサレムの初代教会が抱えましたさまざまな課題をどのように取り組み解決していったのかということをもとに、私たちが築き上げていくときに取り組まなければならない課題、またどのように解決していけばよいのかということをですね、学んでまいりたいと思っています。先週のおさらいですけれども、初代教会が最初に抱えた問題といいますか課題は食事のことでありました。ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブライ語を使うユダヤ人というですね、初代教会にはもうすでに2つのグループが最初から存在しておりまして、このギリシャ語を使うユダヤ人のヤモメたちがヘブライ語を使うユダヤ人のヤモメたちよりも少し冷遇されていたというか、食事の分配量が少なかったみたいなんですね。大勢の人たちがもう数千人規模のですね、集まりになっていたようなので、食事やら生活費をみんなでこう分かち合っていたっていうんですね、初代教会は。ですからおそらく、みんな列をなしてこうもらいに来るんですけども、ヤモメたちはおそらく最後の方に申し訳なさそうに集まってきてですね、どんどん最初に配っていたら最後の方なくなってしまって、あ、ごめんね、今日はちょっとしかないよみたいなことになってしまったんじゃないかなと思うんですが、でも初代教会の最初の課題は食事のことだったんですね。教会と食事っていうのはやっぱり切っても切れない関係にあるわけですね。このことを解決していったというお話をしたわけですけれども、そのことを通してお話ししたことは、教会は課題の宝庫であるということですね。教会の中にはさまざまな問題が常にあるんだと。教会は問題がないとこだと思っている人がいるんですね。イエス様を信じる人が集まってるんだから教会には問題がないんじゃないかと、外にはやもうと問題があるかと、教会は問題ないんじゃないかと思われている方がありますが、決してそうではないということですね。成長していく過程においては常にさまざまな問題が起こるんだと。しかしそれは問題ではないですね。問題というのは避けて通りたいというか、困ったな、できれば嫌だ、関わりたくないなというのが問題であります。消極的な理解ですね、ではなくて、これは課題であると。積極的に取り組んでいかなきゃならないことなの。神様から与えられている宿題だということですね。教会が成長していくためには神様はたくさんの宿題を教会にお与えになります。それを取り組んでいく、積極的に取り組んでいくときに成長していくんだ。だから先週読んだお話でもそうでしたけれども、この食事の問題を解決した後、ますます多くの人が救われていったということが書いてありましたね。またそれは単に教会のことだけではなくてですね、クリスチャン一人一人にも言えることだということです。私たちはさまざまな問題に直面しますけれども、これは全て課題であると。積極的に取り組んでいくことで当然私たちも成長していくんだというお話をいたしました。で今日はその次の新たな そして重大な課題、シリーズ2回目で、ピークに来てしまいました。最も重大な課題が発生するんですね。これはエルサレム会議とかエルサレム使徒会議とかっていうところで、まあ、解決を見るお話で、ありますけれども、使徒言行録の15章をですね、お開きください。少し長いので今日はこちらに出しておりません。15章の1節から21節までを、お読みしたいと思います。使徒言行録15章1節からお読みいたします。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバその他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。さて一行は教会の人々から送り出されてフェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が回収した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところがファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議な技について話すのを聞いていた。二人が話し終えるとヤコブが答えた。兄弟たち聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中からご自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第についてはシメオンが話してくれました。シメオンというのはバルナバのことですけれども、話してくれました。預言者たちの言ったこともこれと一致しています。次のように書いてある通りです。その後私は戻ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊されたところを建て直して元通りにする。それは人々のうちの残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたことを行う主はこう言われる。それで私はこう判断します。神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。ただ偶像に備えて、汚れた肉と淫らな行いと締め殺した動物の肉と血を避けるようにと手紙を書くべきです。モーセの律法は昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに街道で読まれているからです。以上であります。今お読みしました通りでありますけれども、ここで、起こっている大きな問題は、一言で言えば異邦人クリスチャンにも、異邦人ユダヤ人以外のクリスチャンにも、ユダヤ人が守ってきたモーセの律法を守らせるべきかどうかということであります。 で、最初の使徒たちは当然ユダヤ人です。みんなユダヤ人でありました。十二使徒もそうですし、最初のペンテコステの日に集まって祈っていた120人ほどの人たちもみんなユダヤ人でした。でペトロの説教を聞いて救われた人たちもみんなおそらくユダヤ人あるいはまあ回収者と呼ばれる人たちでありました。ですから最初にこの教会に集まってきた人たちはみんなユダヤ人だったんですね。ところが、使徒言行録の10章を見ますとですね、使徒ペトロがある日、うとうとしておりましたところですね、夢の中で神様が彼に幻を見せられて、汚れた動物、ユダヤ人の律法では食べてはいけないと記されているその動物がですね、この天から降りてきて、そしてこれを食べなさいと神様がペトロに言われるわけですね。ペトロはユダヤ人ですから律法を守ってきましたから、食べちゃいけないと言われたもの、律法が禁じている汚れた生き物、豚とか、うなぎとかイカとかタコとかですね、そういうものは私は食べませんと。でもそういうのが3回続いて、で、その後で、コルネリウスというですね、異邦人ローマの人でありますけれどもところから使いが来て、ペトロはその幻を見た後ですから、これはきっと神様の何か意味があるだろうということでコルネリウスの上に家に行って異邦人であるコルネリウスの家の人たちに福音を語ったんですね。初めてです。そこでペトロにとっても大きなこれはちょっとした冒険だったと思いますけど、でも彼が説教をしている最中にですね、ペンテコステの日に起こったような、聖霊が下ってですね、彼らが自分たちの知らない国言葉で話し出してまた予言をするというですね、素晴らしいこの印が起こって、これを見たペトロは、あ、神様は異邦人にもこの素晴らしい福音を お分かちになるんだということを確認したわけでありますね。どうもその時から、異邦人にも福音は伝えられるようになったようであります。またその後パウロとバルナバが、この福音をイスラエルの外の地域の人たちに伝えに参りました。いわゆる宣教旅行というやつね。で、パウロとバルナバは最初に、ユダヤ人の集まる街道に行って福音を伝えました、まあ、ユダヤ人に伝えたんですね。ところがこの原稿録、使徒の原稿録のですね、13章などを見ますと、例えば13章の44節に、次の安息日になるとほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。つまりユダヤ人の街道にユダヤ人以外の人もみんな集まってきちゃった、ね、パウロとバルナバの教えがすごく、まあ、魅力的だったというか聞いたことがないようなお話だったので集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み口汚く罵ってパウロの話すことに反対したと。ユダヤ人に対してイエス・キリストの福音を伝えると思ったのにユダヤ人たちはですね、ユダヤ人以外の人がみんな集まってきたので待ってくれと、これは俺たちユダヤ人に与えられた神様からのプレゼントなのにお前らユダ異邦人に、分かち与えるよられるものじゃないと。で、じゃあ、異邦人来るなって言えばいいのに、それだけじゃなくてですね、この口汚がなく罵ってパウロの話すことに反対したっていうんですね。なんかその自分たちだけで独占したいという気持ちがあったのかどうか分かりませんが、反対をしたと。で、しかし逆に48節見ますと、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人々は皆信仰に入った。このようなことが次々に起こっていくわけですね。パウロとバルナバは街道でユダヤ人を集めて話をしようとすると、ユダヤ人はみんな反対すると。でも異邦人がまさにこのおこぼれに預かっていくわけですね。で、次から次へと異邦人がキリストを信じて 神の民となっていったわけですね。そんな時にパウロとバルナバが宣教旅行から帰ってきた時にですね、ここにありますけども、ユダヤから下ってきたある人たち、あるクリスチャンたちが、これはまあファリサイ派から信者になった人たちのようですけれども、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていたという。パウロとバルナバが海外宣教に行ってる間にその彼らの教会にやってきてですね、異邦人で救われた人たちに対して、あんたたちはモーセの律法を守らなきゃ救われないんだよって教えてたって。まあこれを聞いたパウロとバルナバはですね、驚きまして、そして、激しい意見の対立と論争が生じたと書いてあります。パウロもファリサイ派ですよ。だけれどもパウロは、異邦人、救われた異邦人に律法を守るようにとは教えておりませんでした。ところが、どうもこのユダヤから下ってきたということは、エルサレムで、信仰を持ったユダヤ人たち、保守派のユダヤ人というかファリサイ派のユダヤ人たちが、異邦人がどんどん救われるので、このままじゃまずいと思って、異邦人にも律法を守らせようとどうも教えていたようなんですね。で、彼らはもちろん異邦人がクリスチャンになることは認めておりました、ね、ユダヤ人がクリスチャンになるのはそれはもう、まあ、100歩譲って、OK だと。ところがモーセの律法を守らなければ救われない。ここが問題ですね。イエス・キリストの福音を信じて救われるんだけれども、同時に律法も守らなきゃいけない。これはですね、ユダヤ人たちにとってみれば、まあ、私たちは今このキリストの教えというのは全世界のグローバルのものですけれども、最初のユダヤ人にとってみればこれはユダヤ人に与えられたものだと思ってた。ユダヤ人に与えられた福音なんだと。今まで一生懸命それこそ律法を守ってきてきたそのご褒美に、イエス様が現れて罪の身代わりとなって死んでくださった、蘇ってくださったんだ。だから特にこのファリサイ派という律法を一生懸命守ってきた人たちにとってみればですね、イエス・キリストを信じて救われることは素晴らしいけれども、かといって立法を守らなくていいということにはならないと。彼らは、まあ、先祖も自分たちも守り続けてきた、まあ、伝統というかですね、この立法にこだわったわけであります。で、そこでこのパウロとバルナバとこの保守派のユダヤ人たちの間に論争が起こったので、まあ、そこでは拉致が開かないということでエルサレムに行ったんですね。エルサレムは、まあ、日本的な言い方をすると総本山ですね、キリスト教の総本山というかね、エルサレムに行こうと。そこには、ペトロを中心とした十二使徒もおるし、また教会の長老たち、まあ、あと出てきましたけども、ヤコブなんてのも長老と言われる人ですね。十二使徒ではないけれども教会の中心的な役割を果たした人たち、まあ、バルダモボーどっちかっていう長老ですけれども、そういう人たちのところに行ってこの問題をちゃんと白黒つけようということで言ったわけであります。行ってみるとですね、このファリサイ派から信者になった人たちが数名いて、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言ってるんですね。で、皆さんこれでもすごいことだと思いませんか。ファリサイ派っていうとイエス様の言うことやることにいちいち噛みついてね、足引っ張って最後十字架につけた連中じゃないですか。でも彼らの中にもクリスチャンになった人がいたということです。でもイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを救い主だと信じていたけれども律法も捨てられなかったですね、彼らは、ね、で自分たちだけそこにこだわってればよかったんですけども、どうもそこで、我慢できなくて、みんなにやっぱり立法を守らせるべきだとこう言っていたわけであります。そこで、6節を見ますと、使徒たちと長老たちはこの問題について、まあ、協議をするために集まった。 まあ、これがいわゆるエルサレムの使徒会議とかエルサレム会議といわれるものですけれども、まあ、ここはとても大切なところなんですね。教会に起こった非常に重大な問題ですね。これは立法を異邦人にも守らせるかどうかで、答えはある意味見えてるわけですね。でも決して、強権発動で何をバカなこと言ってんだって言ってね、立法を守らせなきゃダメだってどっちかが言うとか、あるいはいやそんな守らせる必要ないんだって宣言したわけじゃないんです。集まって協議したんです。でこの習慣はいまだにキリスト教会には深く根付いていて、皆さん一回牧師をやっていただくと分かるんですが、牧師っていうのはですね、会議が好きなんですよ。もう会議だらけです。私なんかどっちかっていうと少ない方ですけども、私の友人なんか先週8回会議したとか言ってましたね。何か言うとね、まあ、牧師会だとか委員会だとかですね、まあ、先週私も月曜日と火曜日に東京の進学校の、まあ、進学校の理事をやっているので進学校理事会っていうのに行ったんですけど、だいたい9時より早く終わることはないですね。一日中会議してるんですよ。ああでもないこうでもない、ああでもないこうでもない、ね、もう食事の時間ももうちょこちょこととにかく食べて、ああでもないこうでもない、ああでもないこうでもない、で5時に帰らないと飛行機乗り遅れるって先生がいるのに5時過ぎてもまでと、ああでもないこうでもない、まあ、そんなことばっかりです。でもこのこっから始まったんです、うん、2000年間変わらずにね、でまあローマカトリックはですね、ローマ法王という絶対的な主権のある方があるので、それでもやっぱりね、枢機卿が再会議をしたりやってるんですよ、ね、ローマ法王を決める時もね、なんとかって面白い名前のね、あれで何だったっけね、選挙したりしますけども、やっぱり会議やってますよ、もういいじゃないかっていうぐらいやるんですけどね。でもそれは教会の伝統なんですね。勝手に決めない、やっぱりみんなで集まって相談しよう。でここでもこの、まあ、エルサレム会議というのは、非常に重要なことでありましたですから、7節に議論を重ねた後と書いてあります。十分にみんなでそこに集まった人たちが議論をして、その後にペトロが立ち上がって、彼の意見を述べているんです。決してペトロは教会の一番偉い人だからみんなの意見を聞かずに俺の言うことを聞けって言っただけじゃない、ちゃんと議論して重ねた末に何日やったのか分かりませんが、彼の意見を述べた。もちろん彼は異邦人に、モーセの律法を守らせる必要はないと述べました。その理由として3つ挙げているんですね。それは、まず先祖も私たちも追い切れなかったじゃないかと、10節に律法を守らせろ守らせろと言ってるけども、俺たちも先祖も律法を守れなかったじゃないかと、この勤勉なるユダヤ人でさえダメだったのに異邦人が守れるはずがないと、まあそんなことじゃないでしょうけども、それはね無理な話だよと、できないことだよとこう言っております。また、もう一つ最初に言っていることですけれども、私は異邦人に福音を語るように召された最初の人間だと。そしてさっきも言いましたけれども、コルネリウスのところで福音を語った時に、自分たちの初代教会ペンテコステの日に起こったと同じことが、異邦人の家でも起こっている。つまり聖霊がユダヤ人にも異邦人にも同じように働かれて、証明を与えられた、神様が受け入れてくださったことの証明だと8節に言ってますね。異邦人にも聖霊を与えて彼らも受け入れられたことを証明なさった。そして11節、これはとても大切なことですが、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことだ。自分たちは行いによって救われたんじゃない、恵みによって救われた。これはキリスト教の一番重要なところですから、何かをやったから救われるんじゃない、何かを言ったから救われるんじゃない、信じることによって救われる、いやむしろ何かをやって救われる類のもんじゃないんだと。なぜならば人間の行いというものは徹底的に堕落しているんだから、私たちは罪人なんだから、わずかでも 自分たちの行いに何か価値があると認めてしまうことは、これはかえって間違いなんだと。ガラテヤ書であるとかローマ書であるとかに詳しく書いてありますね、その辺の話は。恵みによって救われるということはユダヤ人も異邦人も同じなんだと。その3つの理由を述べてですね、異邦人に律法を守らせることは良くないとペトロは言いました。でその後今度はバルナバとパウロがですね、自分たちを通して神が異邦人の間で行われたあらゆる印と不思議について話したんですね。神様はユダヤ人だけではなく異邦人にも同じように働いてくださっている。同じように癒しが行われたり、ね、不思議な技が行われた。だここはですね、ユダヤ人にとってものすごい大きな発想の転換のところなんですね。神は自分たちの民族の神だと思ってるわけです。でもそうじゃないんだ。神は全人類の神なんだ。この全宇宙を支配される神なんだ。ユダヤ人だけじゃなくて異邦人にも同じように働かれる。同じように救いを与えられるし、同じように聖霊を注ぎになるし、同じように印をなさるんだと。そう、まあ、バルナバとパウロは証しをしました。で最後にですね、ヤコブという人が立ち上がっております。13節ですね。ヤコブ、ヤコブが答えた。兄弟たち聞いてください。このヤコブというのはイエス様の兄弟です。イエスの弟にあたる人ですね。で、おそらくヤコブ書を書いたヤコブでありますけれども、このヤコブがですね、立ち上がって、予言の書を引用しています。旧約聖書のホセア書であるとかイザヤ書、エレミア書などのですね、この予言の言葉をまとめたものでありますけれども、旧約聖書に異邦人も主の名を、主の名を呼ばれる異邦人が起こるんだ、異邦人も救われるなんて予言されてる。だから、この問題については私はこう判断すると言ってですね、神に立ち返る異邦人を悩ませてはなりません。つまり神に立ち返る異邦人に律法を守らせる必要はありません、まあ、ただしこれこれしかじかには気をつけるようにって言ってですね、ちょっとなんか老婆心っぽい感じの、ただし書きみたいなのつけて、おりますけれども、まあ、いずれにしても、まあ、結論としては異邦人は律法を守る必要がないということはここで決まったんですね。めでたしめでたしですよ、これはね。ここでこう決まったから私たちは寿司が食えるんですね。おかげさまでね、タコもイカもウナギも食べられるんです、本当ですよ。もしここでいや異邦人も律法を守らせるわけで決まってたらですね、教会は男と女分かれてそうな気がする。で変な帽子みたいなのかぶってもみあげ切らないで伸ばしてですね、女の人髪切っちゃいけません。とにかくロング、全員ロング、暑いのにロング、で安息日は一日中何も仕事しちゃいけないから、ご飯も炊けません、お湯も沸かせない、本当ですよ。この会議は重要な会議なんです。大昔の話ですけど、よかったですこう決まってね、本当に、でもこの、まあ、会議といいますかですね、この出来事の中から、まあ、私たちが、まあ、少し学ぶことがあるとするならば、それはですね、この教会にはですね、さまざまなやはり意見を持つ人が集まってくるんですね。でもちろんそれは教会だけじゃないんですけれども、私たちは自分と違う意見、自分と違う考えを持っている人をですね、受け入れるということは非常に難しいです。私は自分のと考えの違う、自分と違う考えを割と平気で受け入れられますよという人はですね、あんまり信用できません、簡単に受け入れる人はですね、簡単に忘れます、大体そんなもんです。人間というのはですね、この自分と違うものに対する警戒感というのを持ってるんです。これはもう肉体的にも精神的にも知的にもそうなんです。そういうものなんです。そうじゃないとですね、自分が壊れてしまうので防衛本能みたいなのがあるんですね。 だから聞いたことのない話とか自分で思ってない以外のことを言われるとですね、当然そこには拒絶反応というか、これはどうかな、おかしいぞっていうようなですね、そういう気持ちが起こってまいります。で逆に、さっきも言いましたけど、簡単に受け入れたものは簡単に捨てるんですね。で受け入れることを拒んでいるっていうのはですね、そういう、警戒感はもちろん当然あるんですけれども、しかしそれプラスして実はいろいろ邪魔者があるんですね。それは例えばプライドですね。人間はプライドの生き物ですから、だから自分の考えていることと違うことを言われるとですね、ついこうカチンとくる、ちょっと頭にきたです。ああ素晴らしいな、この人の考える、なかなか思わない、違う、絶対そうじゃない、私はそう思ってます、であるいはただ違う意見言われてるだけなのに、なんか全人格否定されたような感じになるんです、いや私はそう思いませんって言われるとですね、たまたまその意見が違うだけなのに、僕はステーキより寿司がうまいと思うとか言われるとですね、その人は寿司が好きなのとかと思って、いや絶対ステーキの方がこの人おかしいよなんて思っちゃう、どうでもいいことでもですね、自分の考えと違うと受け入れられないんですね。これはやっぱり人間のプライドというものがあって、で人間はもうプライドの生き物ですからね、当然というか仕方がないことなんですけれども、感情的に受け入れられないというのはですね、もともとどうも気に入らない人とかね、あんまり好きじゃない人から何か言われると、とてもいい意見でも、受け入れなかったりなんかしますね、意地もあります、これは長い関係の場合起こるんですね。夫婦関係とかよく起こるんですね。意地でも受け入れない、もうそうすべきだと思ってるけど意地でも嫌みたいなね、起こるんですよ。職場とかでもよくあるんですね。この上司の言うことだけは絶対聞いてやらないとか言っても、別に何でもないこと言ってるのに変な意地張ったりなんかして、弱さもあるんですね。これを受け入れちゃうとなんか全部自分がダメになっちゃうんじゃないかみたいな、そういう弱さがあったり、また恐れがあったりですね。実はその人間というのは自分と違う意見に対してですね、どうしてもこういうさまざまなそれを邪魔するものがあるんですね。それはとても素晴らしいことであっても良いことであっても、これを受け入れるのが下手なんです。苦手なんですね。でも一つ大切なことはですね、人間というのは受け入れてもらえないと絶対に受け入れないんです。つまり、皆さんが人の意見を、その人の言ってることを受け入れてあげないと、皆さんがいくらこうしようと言ってもその人は受け入れません。私はあなたの意見は絶対受け入れないよ、だけど私の意見を受け入れなさいっていう、こう考えてるでしょ。絶対うまくいかないです。 100% うまくいきません、人間というのは受け入れられて初めて受け入れるんですね。そういうふうにできてるんです。でもなかなかそれがね、人間はできないんですね。どうしても、私はこの人の言ってることは聞きたくないけど、私の言うことを聞かせたいと思うわけじゃないですか、ね、自分の言ってることを認めさせたいと。でもそれはできないんですね。でこのエルサレム会議では、ユダヤ人に、立法を守らせるべきかどうかという大変大きな問題でありましたけれども、もちろん、この問題の解決にはですね、さっき言いましたけれども旧約聖書の予言があったり、あるいは、パウロとバルナバが実際に体験したその証があったり、あるいはペトロの証があったりですね、そしてキリストの救いは恵みによるんだというその確信があったり、決してこのなんかそれぞれがこうだと思うからって決めてるわけじゃないんですね。やはりそこには、聖書の教え、キリストの教えというものが基盤となって、そして、お互いにこれを受け入れましょうということになっているわけなんですね。もちろん私たちの日常において、全てがキリストの教えを基盤として判断するとはなかなか難しいと思いますけれども、でも例えば今日読みましたですね、主イエスの、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。つまりキリストの恵みというのは全ての人に同じく注がれているんだから、私に対してもこの人に対しても 同じように注がれているんだから。だから、この人の言わんとしていることも、そこにはキリストの恵みが注がれている。まあ、イエス様もおっしゃいましたけれどもね、神は同じように太陽を全ての人に注ぎになるし、同じように雨を降り注がれる。なのにどうしてあなたは自分を正しいと言い、あの人を間違って言うのかと、ね、神は全ての人を同じように扱っておられるんだから、そういうようなことも判断の土台としてですね、大切なことではないかと思います。でそもそもですね、このキリストの教えっていうのは全く新しいものなんですね、私たちにとっては。なぜ聖書の教えやキリストの教えを受け入れることが難しいのか、それは新しいからです。自分の考えていることとは違うからです。自分の考えていることと同じだったら、別に何の抵抗もないですよね。キリストの言っていることは私たちの考えていることとは違います。でも違うことが大切なんです。キリストは全く新しい世界観や人生観や価値観をこの地上にもたらされました。悲しむ者は幸いである、貧しい人は幸いである、もうこの世の価値観とは違いますね、人生観とは違います。受け入れる与える方が幸いである、この世の考え方とは違う、逆方向を向いています。それは素晴らしいなと思うようなことはたくさんある、まあ、この地上の教えにもありますけれども、キリストの教えの本質っていうのはですね、この地上の教えていることとは真反対向いているんです。だからこれを受け入れるのは難しいんですね。じゃあ私たちはこれを全て受けているとか受け入れているかということで、とんでもないですよ。皆さんが手にして本当に受け入れているキリストの教えってどれぐらいありますか？多分ね、そんなに多くないです。ごくごく一部しかないと思います。あ、これはいい教えだな、これは素晴らしいなと思っているものがあるかもしれませんが、知らない教えやなかなか受け入れられない教えがたくさんあるはずなんですね。だから聖書のお話を聞いたり聖書を読んだりするときに、私たちはああ素晴らしい教えだなと思うものがあったり、あるいはこれはどうかなと受け入れられないようなものが出てくるんですね。そしてそもそも私たちは罪人ですから、神様の思っておられるのとは反対向いてます。全員間違いなく背中向けてるわけです。その私たちを矯正するため、正しい方向に向けるためにイエス・キリストはおいでになったし、聖書の御言葉は与えられてるんですね。だからこれを受け入れていくというのは、実は私たちにとってはさっき申し上げたようなさまざまな抵抗が起こってるんです。でもそれを乗り越えてこの真理を受け取っていくときに、イエス様がおっしゃったように、真理はあなたたちを自由にすると。本当の意味で皆さんが自由に、何の恐れも迷いも、まあ迷いがないってのはおかしいでしょうけれども、でも恐れなくこの人生を自由に生きることができて、できるためにはですね、このキリストの真理が必要であります。もしそうでないとするならば、もっともっとこのキリストの教えを私たちは心から受け入れて、そしてそれに従っていくべきであります。生きている限りは私たちはこの新しい教えに、まあ、直面していくんですね。これをどれだけ受け入れていけるかということが、私たちの成長につながっていく、それが私たちの自由と幸せにつながっていくわけであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は教会の最初の大きな会議でありましたエルサレムの会議、そこで話し合われました異邦人のにも律法を守らせるべきかどうかというこの問題を取り上げました。教会は最初からさまざまな問題を、課題を抱えて、 それを皆で祈りながら、また話し合いながら乗り越えてまいりました。私たちの教会にも、私たち一人一人の人生にも様々な課題が与えられております。また受け入れにくいような教え、あるいは意見が様々にありますけれども、しかし主の助けによってこれを受け取り、また受け入れて成長していくことができますように、イエス様が私たちを許し受け入れてくださったように、私たちも人々を受け入れていくことができますように、どうぞお助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。